しみ深き全能の父なる御神、ヨハネの福音書を通して今あなたの御言葉を聞かんとしておりますが、私の説教者の唇を清め、生けるあなたの御言葉の豊かな味わいをこのところで味わうことができますように、御加えください。御言葉は私たちに差し出す豊かなイメージを心の中に抱くことができるようにお導きください。今日御言葉を与えられて、また1週間過ごし、来週このところで相会することができるように、すべての技をお迎えください。この恵みの座に今日集うことができなかった兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ西谷のこの群れに属しております兄弟姉妹たちが、見えるところで見えないところであなたのお帰りを受けることができますように、病んでおりますものは癒しの御手を、また体に痛みを覚えておりますのには、その上に癒しを差し伸べてくださいますように、また体に老齢ゆえに自由を奪われておりますものには、心の中に豊かな平安をお与えくださいますようにお願いいたします。またこの世の技によりまして、今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹たちの斧を妨げも取り除いてくださいますようにお願いをいたします。全世界の、また日本中にありますイエス・キリストを信じる者たちの今日の礼拝をとりわけ祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書第11章28節から朗読いたします。ヨハネの福音書第11章28節、新約聖書189ページです。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマルタを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと任務地した。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、幸運して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主を来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし、中には、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。すでに墓に葬られているラザロの家をキリストは訪れられました。まずイエス・キリストはマルタをと会われて、そしてマルタには死人を復活させると、このように断言されます。マルタは初めはその言葉を理解することができませんでしたけれども、しかし次に彼女はイエス・キリストを死人を復活させる神の子、メシアであるという信仰告白をするに至ります。この新 後にすぐにイエス・キリストは激しい感情を示されております。泣きあるいは興奮したというように翻訳されている言葉がここに記されております。なぜイエス・キリストはこんなに激しく心を動かされたのかということを今日ご一緒にこの箇所から学びたいのです。マルタは家に戻ってマリアにイエス・キリストがあなたを呼んでいると告げるのでありますけれども、イエス・キリストがマリアを呼んできなさいという文章はありませんけれども、マルタの言葉からキリストはマリアを身元に呼び出されたということは明らかです。なぜこんなことをされたのかということを考えたいと思うわけですが、イエス・キリストは他の人々がいないところにマリアを呼ぼうとされたに違いありません。ところが兄はからんや彼女に多くの人々がついてきたということが31節に記されております。本当はイエス・キリストはマリア一人に誰もいないところで、せいぜい弟子たちがいるところで話し合いをしたかったのだと思います。なぜそんなことをキリストはなさったのかということであります。マリアという女性については私たちは少しの知識を持っております。ルカによる福音書第10章38節以下に一つのエピソードが記されております。そこを開いてくださるならば開いていただいてもいいと思うんですが、朗読はしません。ルカの10章38節以下、大変よく知られたエピソードです。イエス・キリストがある村に入られた。そこでキリストは教えを語られます。ところがマルタの方は来客での接待で大変忙しくしておりました。ところが妹マリアの方はイエスの教えに感心し熱心に耳を傾けておりました。これを見てマルタは苛立ったのでありましょうか。私がこんなにも忙しくしているのにマリアはのんびりとイエス・キリストの話を聞いている。イエス・キリストに求めます。マリアを手伝わせてくださいと。ところでイエス・キリストはそのマルタに、あなたはいろんなことに心を煩わせて思い悩んでいる。しかしマリアは一番大切な方を選んだのだ。このようにマルタに注意をしたという物語であります。でこのエピソードからマルタはこの世のことを思い煩う代表で、マリアの方は信仰をまず追い求める信心深い女性というような、そういう印象を与えられます。マリアの方が信仰深い、マルタの方は信仰が浅いというふうにしばしば言われるんですけども、私はそうは思いません。マルタがこのイエス・キリストやその弟子たちあるいは来客を接待することに忙しくしていたことと、そして彼女が不信仰だったということは別問題です。全然違うと思います。マルタは確かに接待などに心を砕くことができる、そういう配慮もできる女性であったということは確かでありますけれども、だから不信仰であったとは言えないと思います。逆にマルタが、マリアがこのイエス・キリストのあのルカの福音書のところではイエス・キリストの教えを熱心に聞きたがるという点では信心深いと言えると思うんですけども、だけれどもこのヨハネの福音書でマリアが 果たしてイエス・キリストが称賛するほどに信仰深かったかどうかは疑わしいと私は思います。なぜかということでありますけれども、マルタが先にイエス・キリストを出迎えに行った時でもマリアの方は出て行きませんでした。なぜ出て行かなかったのか、考えられることは一つです。それは彼女がその兄弟の死、ラザロの死に大きな衝撃を受け、打撃によって打ちのめされていたからだ。兄弟の死、多分弟であったと思いますけれども、その弟が亡くなった、愛する可愛い弟の死に激しく衝撃を受けまして、彼女は打ちのめされて立ち上がることもできなかった。だからイエス・キリストが来たという知らせを受けましても、マルタだけが行ってマリアの方はその場に留まっていた。それがその理由だと思います。彼女はそういう面では一途な信条の持ち主、イエス・キリストのお話に熱心に耳を傾ける、そういう点では一つのことに集中する、そういう性格であったということは、ここでも言えるかも分かりませんけれども、ただここではまたこのように言うこともできるでしょう。あまりの悲しみ、打ち知られて打ちのめされて、もうそれ以上何も見ることができなかった。つまりこういうふうに表現しますね。そういうような状態になっていたということでありましょう。悲しみというものは時には不信仰を招くと私は思います。イエス・キリストがそこに来ていても、もう悲しみあまりキリストのところに行くこともできない、キリストの方に目を向けることもできない。彼女はひたすら自分の内に閉じこもってしまって、悲しみに沈んでいる。人間の悲しみというのはしばしばそういう状態にすると思います。他にもう何も考えることができない、何も思うことができない。ましてやイエス・キリストが来たからといって、もうキリストの方に心を向けることもできない。それほどまでに死別というものは時には人の心を全く吹っ飛ばしてしまうものだと思います。だからイエス・キリストはそのようなマリアを呼び出して、悲しみに打ちのめされておりますけれども、キリストのもとに呼んで、そしてなんとか心を開こうとされているのだと思います。静かにマリアに語りかけて、その悲しみの鎖から解き放とうとされたのだと思います。ところがイエス・キリストとがマリアを呼んだ時に、ぞろぞろとそこにいたユダヤ人たちが後を追ったと、このように記されております。彼らは皆マリアと共に泣いたり、もちろん慰めの言葉を語ったりするでありましょうけれども、しかし彼らの役割は一つは慰めることでありますけれども、同時に悲しみを共にするわけですから、余計マリアの悲しみを深くする。そういう役割しか果たせなかったのだと、このように言えると思います。実際、ユダヤ人の葬儀には、泣き女という専門のに泣く、お金をもらって泣く女性たちが集まってきておりまして、集まりまして、そして号泣というべきほどまで大声で泣くんですね。そのようにして場を盛り上げるわけです。泣き女たちの役割は、もちろんその死を悲しむ悲しみを大声でもっともっと深める、そういう意味では 舞台装置を作る人々だったわけですけども、ここで泣き女はいなかったでしょうけども、集まったユダヤ人たちもマリアの悲しみを深くする。マリアはイエスを見るなり、主よ、もしここにいてくださったのなら弟は死ななかったでしょうというふうに言いますが、これは21節のマルタの言葉とお姉さんの言葉と全く同じです。マルタのところでも申しました、この言葉の中には不信仰が混じっております。どういう不信仰か、人間は死んだらもうおしまいだ、どうすることもできないという絶望を伴う不信仰です。死んだら人間はもう何もかも終わりになってしまう、もう取り返しがつかない、こういう考え方を味わっておられる方もいると思います。人間の死はそれが一切の終結である、そこの後にはもう希望も何もありない、ない。マリアはそのようにイエス・キリストに語りました。そしてマルタのようにイエス・キリストの御言葉をここにはもう語られておりません。それはマリアの思いがイエス・キリストの言葉ももう断ち切ることができないほどに絶望的であるということを意味しているんだと思います。マリアはもう何を聞いてもこの悲しみからは逃れられないという思いに満たされているんだと思います。死はそれほどまでに人間に絶望を与えるものだと思います。しかし私たちは信じております。イエス・キリストは、私はあなたの兄弟を復活させるというお言葉を語ることができるお方であり、私は復活であり命であるというように断言することができるお方であり、事実そのイエス・キリストに対する信仰を呼び起こさせた上で、彼らのマルタの兄弟ラザロを墓の中から復活させる力を持った大いなる神の子メシア・キリストである、これがマルタに示された大きな神様のイエス・キリストの御言葉であり御業であります。ところがマリアにはその言葉もここでは語られてはおりません。ということはどういうことでしょうか。マリアにはもう耳を傾ける力もなく、イエス・キリストを直視する力も失われて絶望に打ちひしがれているということを意味するのだと思います。ですからイエス・キリストが深く感動されたというのは、それはどうしてかといえば、一つにはこのマリアの、いわばはっきり申します、やっぱり不信仰だったと思います。不信仰というのは、それは私はここで悪い、本当に厳しい意味で言っているのではありません。ただあまりにも人は悲しみすぎて、そしてそこから立ち上がれないというところに不信仰があるということであります。これは当たり前のことです。人間というのは、それは誰も死んだらそれでおしまいだ、そう思うのです。死は一切の終わりであると、このように考えることは当然のことです。だからそれ以上を考えることができないからといって、それを不信仰だというふうに決めつけているわけではありません。イエス・キリストもここでマリアを叱りつけているのではありません。ただキリストはそこで心に憤りを覚えて幸運した、そしてキリストも涙を流されたというほどまでに、そのような思いを持ってマリアのいわば不信仰を捉えて心に受け止めておられると ということであります。そしてキリストの不信仰を怒りあるいは興奮し、ある時に涙を流したと、このように記されている。35節に涙を流されたというほどまでに深い心の揺れと申しましょうか、動揺を覚えておりますのは、それはそこで目の前にいる人々の不信仰であったことは容易に想像できると思います。マリアにくっついてきて、そしてイエス・キリストに向かって投げかけた言葉が37節に記されております。盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか。イエス・キリストはそれを聞いてやはり憤り、そして心を動揺させ涙を流されたというふうに言うことができると思います。そしてこれが私が読みました仲介書やあるいは説教書の中で指摘されていた点です。イエス・キリストはなぜこんなにも激しく興奮し涙を流すほどまでに心を揺れ動かしたのか、それはそこにいた人々のマリアでさえもまだ死に飲み込まれそうになっている、そういう不信仰を示し、ましてやのこのことをぞろぞろとついてきたユダヤ人たちのこの不信仰ぶり、文字の目を上げたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか、なんたることだというようなですね、でそういう声に対する憤りだとこのように言われております。私はもちろんそのような仲介者の考え方を否定しようとは思いません。確かにここには死が一切の終わりであるという考えに打ちのめされて、実際ラザロの死という現実に直面しまして、悲しみに打ちしがれておりまして、そのような中に私は復活であり命であるとおっしゃるイエス・キリストが視野に捉えられていない、目の前にそういうお方がいるのにしっかりとそのお方を捉えることができないでいるという点について、イエス・キリストがこのような思いを持たれたかもしれない。それは否定することができないと思っております。けれどもそれだけであっただろうかと、そのように思うわけです。イエス・キリストがこんなにも激しく心を揺れ動かすということが書いてある箇所は福音書にはありません。イエス・キリストが涙を流されたというにはもうあと一箇所だけであります。でけれどもですね、こんなにも感動心を揺れ動かしたその理由が単に人々の不信仰であっただろうか、自分を復活の主あるいは命を得させる主であると信じることができない人々へのキリストの憤りあるいは怒りであっただろうか。確かにマルタは信仰に至りましたけど、マリアの方がそういう信仰に至らないということに対する苛立ちなどと考えることができるだろうか。私はそう思わないんです。むしろ確かにマリアは信じることができないといえば信じることができないんですが、そんなことは誰もできないことですよ。死人がよみがえるということをすぐにすんなりと受け入れることができるなんていうのはありえないことだと思います。ですからキリストがそこに不信仰を見られたからといってもうこんなにも激しく憤るなんていうのはちょっとおかしいです。私はそう思うんですね。確かに不信仰があるかも分かりませんが、だから涙を流すほどキリストが激しく心を揺れ動かすなどというのはちょっと非常識だと思います。ではキリストがなぜ心を揺れ動かしたのか、別のところに理由があるんだと思います。 クシはもう一つのことを考えます。それは死がもたらす大きな悲しみ、あるいは絶望に対するキリストの憤りだと思います。私は何度も葬儀を経験しました。その度ごとに私は自分の説教、自分本当に葬儀は、まあ、こんなことを申し上げますと苦手です。もう葬儀をすると、まあ、その指揮者自身が心動揺しまして、よくミスを犯すんですね。でそういうのなど自分がもう本当に牧師として下手くそだなというふうにもう思うことがもう何度もあるんですけど、でもその葬儀が苦手な一つの理由は、それは死人がそこにいて、それに対してどうすることもできない思いに満たされるからです。人間は死に対して本当に無力です。これはおそらくそのお医者さんも感じるところではないでしょうか。生きている間には何とかすることができる。けども人が死んでしまえばどうすることもできない。牧師もそう思うんですね。生きている間に励ましたり慰めたりすることができるんですけども、もう亡くなってしまえばどんな言葉もかけることができない。そこにですね、私はある憤りを感じるんです。本当に腹が立つんですね。死というのはそれはもう人間にとってどうすることもできないほどの大きな悲しみ、絶望、そういうものを与えるものです。とりわけそれは親しいものの死に直面したときにみんなそう思うものです。死というものは、人間の死というものはそういうものですね。ある人は淡々と死を迎えることができる。だから自分の連れ合いの死、あるいは兄弟の死、あるいは子供の死というものを淡々と迎えることができる、そういう人もいるかもしれません。 でも多くの人がそうはいかないんですね。死に出会いますと死別がもたらします心の大きな傷、それは本当にナイフでですね、ザクッと心を切り裂くような心の痛みを与えるものだと思います。マリアが実際今そういう場面に引き込まれて、もう立ち上がることもできないのに嘆き悲しみの中に入れられているわけです。そういうものに対してキリストが憤っておられる。私はそう思うんです。キリストは死がもたらす人間の深い深い悲しみ、そしてそれは人間の内にもたらす大きな傷、痛み、そして暗闇だと思います。そしてその死をもたらしたものは一体何なのか、それは聖書が明確に語っております。神からの離反、あるいは神の御言葉に対する背反、背を向けることですね。一言言えば罪、とがです。これこそが人間の死をもたらした根源です。アダムが神からしてはならないと言われたことをして、そして罪を犯し、そしてその子供のカインは兄弟を殺害する。そのように人間の歴史というのは罪の歴史でありまして、その罪の歴史というのはまた人間が死ぬことの歴史です。死の病死もあれば戦争で死ぬということもありますけども、どんなことであって人間の世界の中に死が入り込んできておりますのは、それは罪の結果です。キリストがここで行かれたのは、そのような人間の中に持ち込まれております罪、そしてその罪を誘ったサタン、その山に対するキリストの激しい憎悪、これがキリストが激しく憤った。そしてそのような死の縄目に絡みつかれてもだえ苦しんでおります者たちに対する悲しみ、これはキリストの流された涙だと思います。そしてキリストはそのような死の縄目から私たち人間を救い出すためにこのように使わされてこられました。そしてキリストはご自身 律法のもとに置かれるとともに、律法の呪いであります十字架を一心に受けて、引き受けてくださいました。私たちの身代わりとして、生き贄としてご自身を捧げ、そして最も残酷な死に方を拒られました。けれどもキリストは死に勝利するために3日の後に墓の中からよみがえられました。それはなぜご自身がただよみがえったというだけじゃなくて、そのよみがえの力を死の呪いのもとにある私たち人知りに一人一人に確実に与えるためにキリストはよみがえってくださいました。このことは信じるしかありません。マリアはどうであったでしょうか。私はこの不信仰から信仰に至ったという文章はここにはないんですけども、しかしキリストはがラザロをよみがえらせられる時にマルタとそしてマリアを連れて行かれたと思います。マルタだけではいなかったと思います。マリアもその場に居合わせたと思います。それは彼女がもしかけらでもキリストに対する不信仰の思いがあった、それを打ち壊すためです。実際打ち壊されます。ラザロは目の前で蘇ったのですから。このようにしてキリストはご自身が死んから死の呪いと死のゆえに打ちひしがれて心に深い傷を持つ者たちを癒すためにラザロを蘇らされたのみならず、ご自身も蘇って、そして万人にこの蘇りの力を与えることができるということを証拠立てられました。聖書は死の復活の証人たちの証言がそこに記されている書物です。お祈りいたします。天の父よ、私たちはキリストがなぜ激しく動揺し激しく憤り涙も流されたのかを知ることが許されております。幸いを感謝いたします。キリストが憤られたのは単なる不信仰だけではありません。むしろその不信仰も含めて罪がもたらします死の大きな力、罪の家にもたらす呪いを打ち砕く、そのためであったということを思います。キリストは死がもたらす大きな災害を深く憤ってそれを打ち壊してくださいました。キリストはご自身よみがえり、そしてラザロにその力を及ぼすということを立証してくださいましたし、そしてキリストは私たちにもラザロに起こりました。そのことが起こるということを約束しまた保証してくださっております。このことは信仰を持って受けるべきことでありますが、どうぞ私たちにを信じさせてくださいますようにお願いいたします。これを一点の曇りもなく信じることができるにはまだまだ先の目標かもしれませんけれども、一歩でも近づいていけるように私たちを励ましてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。賛美歌309番です。